皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BAN 田中です。
こんばんは。 JI1KGQ 奈良文之です。
こんばんは。 JH1OSB の小浜です。
なんか単一音で言ってるんですけどね。あの、最近 F2A、F2A の話題がいっぱい出てきたじゃないですか。ね、覚えてますよね。
はい、
で F2A やるためにはきちんとその設備を申請しなきゃいけないですよね。
まあ、あの、
発信機とかね、うん、で発信機を内容なくして F2 が何とかやれないかなと思って考えたんですよ。
え、そんなことできるんですか？
例えばね、ああいいいいいっていうの、ううええええっていうの、
はは、
ああいいいいいっていうの、ううええええおおおかかかかきーきーきーって言うんですよ。
それ音声になるんじゃないですか。
だから普通じゃないからいいんじゃないかなと思ったんで、どうでしょうね。
あ、そっか。佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、ということで本日 CQ ハイスクールやっていきたいんですけれども、
ええ、
まあ学校もテストがですね、やっと終わりました。
やった。
あ、よかったよかった。
よかったですね。もう春休みを待つだけということで、うんうん、今日数学 A のテストが返ってきたんですけれどもね、うん、87点です。
おお、
はい、ちょっとこう優越感に浸っている奈良文之でございます。
よかったね。
まあ、皆さんね、本当春ということで花粉症に悩まれてる方も多いかなというふうにまあ僕も実際目が痒くてっていう感じなんですけれども、
うん、
今日の話題としましては、
はい、
ハムと健康、無線と健康ですねということをちょっと取り上げていきたいんですけれども、
おうおう、
相反してるような気がするよね。
まあ、どっちかというと不健康ですか。
そうですよね。まあ、こうちょっとインドアな感じなイメージもあるんですけれども、
はい、
まあ、いろいろありまして、まあ、僕先日ですね、テストも終わったということもあり、近所の公園というか、まあ、まあ、ちょっと小金井市、東京都小金井市にあるちょっと大きめの公園にですね、
ありますね、
はい、移動運用というかちょっとハンディッキを持って、行ってきたんですけれども、
はいはい、
その少し前に保健体育の授業で、
うん、
はい、習ったことがありまして、それが無線とよく結びつくということで本日の話題にしたいと思います。
疑っちゃうな、そんなことは言えねえだろうなと思っちゃうんですけど、
聞こう。まあ、まず何がこの無線と健康結びついているのかなというと、まず移動運用なんですね。
ああ、それはね。
あ、そういうことか、
はい、
う
ん、まあ、確かに家の中でやっていると、まあ、インドアになってしまってね、こうなんかこう感触をしてしまったりして、ちょっとこう良くないなというふうなことはあると思うんですけれども
感触
ね、はい、食べちゃうね、うん、
移動運用に行けば外にも出るし、
うん、
ということで健康になるんじゃないかということで、ね、ちょっとよくいろいろ調べてみたんですね、うん、
はい、
はい、皆さん車とかで移動運用に行かれる方が多いと思うんですけれども、まあ、普通
はね、うん、
はい、山に行かれた方、ぜひ車の中だけじゃなくて外もこう歩きながらとかハンディー機で こうちょっと自分のアンテナでとか、こうちょっとこうなんでしょうね、自然の中を歩きながらという風にやっていくのが健康的なんじゃないかななんていう風に思いつきまして、
はいはいはい、はい、
あその保健体育の先生によりますと、
はい、
人間7000歩から1万歩が、はい、1日に歩くと一番健康的な歩数らしいんですね、
はい、
でまたその歩数を、うん、こうなんでしょうね、こう激しい運動、例えばジョギングとかそういうことであったり、
うん、
こうもう非常に超ゆっくり歩くみたいな、
うん、
そのようなこうもう極端な運動ではなくて中間領域的な運動というのが一番健康にいいということで、
は
い、なんとこの中間的な運動ってじゃあどういうことよっていう風になった時に、
うん、
その、基準というか、まあ、分かりやすい基準としては、
はい、
人との会話が成立するっていうのが中間的な運動らしいんですね。
いやでもね、山登りながらだと俺会話できないな。
あ本当ですか。
結構行き来ちゃう、
まあ、でも山だとしても公園だとしても、まあ、そのように例えばこう人と会話をしながら、
うん、
できるというのがその中間的な運動で、それがまた健康にいいというふうな感じで、いろいろ教わってきたんですけれども、まあ、僕もちょっとそのことを聞きまして、普段自転車で行っている移動運用を今回徒歩で行ってみたんですね。
いやそれは別に自転車でいいんじゃないの。
いやでもこうちょっとこう歩きながらこう話してみたりとか、その自分の、会話、無線っていうのはもう会話のコミュニケーションなので、言葉でつながるコミュニケーションなので、そのなんでしょうね、会話ができる程度のこう歩行速度とかをですね維持しながら、
はあ、
あのやってみたんですね、
は
あ、まあ、あのそんな毎回すごくいっぱいやったわけじゃないので、あの、うん、今回だけでちょっと成果が得られたかというと、まあ、ちょっとよく分かんないんですけれども、
うん、
まあ、確かにウォーキングとかをされている方もいますし、
うん、
こういうのを、ね、移動運用の日課というか、そういう自分の移動運用メソッドというかですね、
メソッド、
そういう感じにしていくと、まあより良い健康な生活とともに移動運用も楽しめるんじゃないかなっていうふうにちょっと思った日々でございました。
試してみるか。
まあ要約すると、無線機片手に持って外に飛び出せと、歩けと。
そうですね、
それがちょっとな。
まあということで、そうですね、まあこの無線と健康というのはまあ結びつくようで結びつかないような感じがしたんですけれどもね、皆さんもぜひ、この無線と健康をですね試していただけたらいいかななんていうふうに思ってますね、
うん、
それとですね、
は
あ、まあ、ちょっとあの先ほどの移動運用の話になるんですけれども、こうその時移動運用した時にですね、
うん、
何曲か更新していただいた曲がいるんですけれども、
はいはい、
なんとですね、このラジオ番組を聞いてくれている方がいらっしゃいます。
本当ありがとうございます、
は
い、
あのなんかいつもポッドキャストで聞いてますなっていう風にね、
もうありがとうございます、あ
の言ってくれた方がいても、あの僕も嬉しくなってね、そういう応援の声がまた私たちのこう、ね、やっていく糧になっていきますのでね、皆さんもぜひメンバーが電波を出していたらお声掛けいただけたらいいかななんていう風に思っております。
今週の活動報告。
はい、メールをいただきましたリスナーからの活動報告をここでご紹介いたしましょう。
はい、
こんにちは、 JG7AMD 庄司さんですね、これはね、
う
ん、アドバンストマイクロデバイスさん、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。自分もいろいろと回路を設計したりして、ちょっとしたものを作るのが好きですが、小浜さん来ました、こういう人が、ね、
はいはい、
いるんですよね。いつも悩むのはケーシング、裸基板のままでは格好がつかず、かといってアルミの箱もプラスチックの箱も安くない、高いんだよ、ケース高いんだよね、
高いですね、
高い、うん、一番高くつく、ね、そういうことでいつも話題の何かの箱に合わせて基板を作ることになるかと思います。いつもの話題の何かの箱ってあれかな。
あ
の、はい、
そうですね、
あいやつね、
もう
おかしいね、うん、まあ、それが激変したのが最近の話。まず回路を設計し、基板に部品を並べて作ります、
うん、
出来上がりに合わせてケースを設計するという流れに変わりました、
うんうんうん、
なるほど、 3D プリンターの導入です。
おお、急に近代的な、
すごいね、
そうですね、
うん、
そんな高価なものとは、あ、そんな高価なものと思っていたんですが、
うん、
今は2万5000 程度でちゃんとしたものがアマゾンで買えます。
あ、はいはい、安いですね。
売ってますね。確かに
恐るべき、恐るべきアマゾン、
何でも売ってる
からね。何でもありますからね、うんうん。
材料の PLA フィラメントも1キロで2000円以下です。あ、そうなんですか、
うん、安い。フィラメントはそうですね、あの、うん、プラスチックのフィラメントは安いですね。
安いんですか、
うん、あ、そうなんですか、
うん。
3D CAD はフリーのオンラインソフト。あ、3D CAD もフリーでいっぱいあるよね。
ありますね。
かなりたくさん出回ってますね。うん、ね、
Tinker CAD を使いました。
うん。
うん、3D CAD は全く素人ながらチュートリアル機能ですぐに使えるようになりました。
うん、
写真がついてきたんですが、写真はアンテナ自動切り替え機を作ったものです。最初に基板を組んで、LED スイッチケーブルの通る穴を CAD で図面に書いただけで追加工なしで使える専用ケースが簡単にできました。
あ、そっか、穴も先に設計できるのか、
うん。材料代としては100円以下です。すごいね、
うん、
ケース代100円以下、すごいね。ただし 0.1 ミリずつの、蓄積で作るため、このタバコの箱を2つぐらいの大きさのケースで印刷に 4,5 時間かかります。
あ、確かにね、
これしょうがないんだね。
しょうがないですね、
うん。あと、積層で作るため、垂直方向に深淵は作れないのでリーマーでちょっと丸くする作業は残ります。自作派の方にはおすすめです。それではまたということで、庄司さんからいただきました。すごいですね、 3D プリンターで作った写真ここにあるんですがね、
はい、
これよくできてるよね。
よくできてます、
ね、本当に 3D プリンターで作ったようにはなかなか見えない素晴らしいケースですね。
これケース、その穴を開けるっていうのをね、例えばいくつか横並びに穴開けるっていうのはどうしてもね、ドリルなんとね、ガタガタしちゃう、高さが合わないんだ、合わないですよね。
合わないですね。
スイッチをこう並べてみると上になったり下になったりしちゃうんですよね、
うん、そうなんですよ。
だけどこれはそういうことがないわけですもんね、
うん、
なるほど、
うん、
いや綺麗にできてるわ。
でよくできてますね。いやー、庄司さんは自作好きなんです。この中の配線もとてもねうまくできてるんでね、
うん、
アンテナ切り替え機ってこれ小浜さんがもうじっくり見ちゃってますけど ね、
ちょっとねリレーの方見ちゃいました
けど ね、 ね、
はい、
いやありがとうございます。このアンテナ切り替え機もあの素晴らしいんですけども、その 3D プリンターでね、あの箱を作るっていう、これからそういうの増えるかもしれないですね。
これ ね、
そう
ですね、前紹介した赤鬼青鬼緑鬼キットの、
はいはいはいはい、
VNQ さんの、
はいはい、
あの方も綺麗にあの 3D プリンターで箱を作ってましたね。
あ、
今はもうそういう流れになってるみたいですよ。
うん、あ、そうですか、う
ん。まあ、でも時間がかかるといっても、例えばいい箱を探しに行く時間を考えてしまったら、まあ、うん、いいトントンかも、もしかしたら早いかもしれないぐらいですね。ね、4,5
時間つったらね、ちょっとセットしてご飯でも食べてね、うん、休憩してら 4,5 時間経ちますからね。
そうですね、もううちはだから寝る前にセットして朝起きてできてるかなみたいな。そしたらもうなんかもうラーメンがぐちゃぐちゃになったやつがボワーっとあったりとかうまくいかなくて、うん。
庄司さんありがとうございました。さすがですね、これね、見とれてしまいました。またいいネタがあったらお知らせください。QSY のステッカーをお送りさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では音楽を聴いていただきましょう。奈良くんマルタっていうサックス奏者知ってるでしょ。
もちろん知ってます ね、
この方のオブセッション聴いてもらいましょう。
楽しみ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました。
お願いします。
この前あのちょっとオークションで落とそうかなって言ってた共振スピーカーなんですけども、
はい、
はい、オークションなんとか落とせて目の前に現物がありますよ
ありますね。
買っちゃいましたね。
買っちゃいました。
ついに
どうです。
まあ、まずは軽いという印象がまず一番最初に来て、あ、うん、まあ、あのいい意味で手作り感満載ということで、はい、なんかある意味なんでしょうね、こう あれなんでしょうね、この手作り感がまたいい味を出しているというか、いうふうに思いますね。
あのね、このスピーカー、あの見ると分かるんですけども、
はい、
あのこの隙間がないのよ。
ああ、なるほど。
本当だ、綺麗に埋まってるね。
綺麗にね、これ多分この木を切るなんか
加工が上手ですね。
そうなんですよ。丁寧なんですよ。
はい、
なかなかね、ノコギリでね、手で切るとこういう風にぴったりいかないですよ。
そうですよね、うん、必ず隙間が少しは出てしまうようなものなんでしょうか、
ね。あとネジもちょっとね、太めのネジで、
あー、なるほど。
で、スクリューネジを使ってるんですけども、まあ、これには色々と理由があるということが後から判明いたしました。
すごい工夫がなされているということですね。
実はですね、はい、この、 あのスピーカーを、落札した後、
はい、
ラジオで紹介しますっていう風に、連絡を取ったらですね、細かな情報を送っていただきまして
本当ですか。
今日はちょっとそれを紹介したいと思いますね。
はい、
このスピーカーを作ってくださった方は山口さん、 JH1XQE 山口さんですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。強振シーダルスピーカーを取り上げていただきてありがとうございますと、うん、ちょうど作り出して1年になりました、
う
ん、まず経緯を説明します。中略、そこで1年前から、仲間に、強振 CW スピーカーが世の中にあることを教えてもらい、好奇心の塊の私は非常に興味を持ち、その OM に仕様と図面があることが分かりました。
なるほど。
ネットで送られた資料には強振周波数と音波の相関について知ることになりました、うんうん、CW で使われる周波数は 700Hz あたりであることから、
はい、
23.964cm が割り出されていました。箱の形、構造、設計図に忠実に再現しました。ただし材料を厚くして音の振動を抑えています。また共振周波数の伝達は直線でも折り返し、パカッと曲げた感じですね。そういうふうな構造でも同様のものと解釈しています。その結果箱型のコンパクトタイプにしていますということで、うん、今回、落札したものはこの折り返しの箱型、
はいはい、
実はそうですね、確かにコンパクトにまとめられているなという印象がありますね。
で世の中には直線タイプもあるということも、調べて分かりましたし、
直線タイプいいな。
ただね、後でいろいろと教えてもらったんですけども、直線タイプよりも箱型の方が性能が良さそうな感じなんですよ、
う
ん、
そうなんですね。
で試作から販売ということで、まあ、あのヤフーオークションで販売されてるんですけども、材料を集めてから作ってみると音量は小さくなるが聞きやすく、モールス信号が浮き上がることに気がつきました、
うん、
確かにその通りです、
うん、
また簡易アナライザーで測定すると約 700Hz を中心として左右の波形がカットされていました。耳と目、要するに受信信号とアナライザーの両方で確認できて、もう有頂天になってしまいました。
そうね、
試作品をいくつか作って口コミ、まあ、クラブメンバー含めということで、まあ、紹介していくと譲ってほしいとの話が舞い込みました。レポートを聞くと皆さん CW の通信がよく聞こえることが分かってきました。趣味の世界の製品ですから、売れたら作る方式で1年間継続して販売してきました。
なるほど。
まあ、これヤフオクでということですね。
あ、
で今も素人なのですが、当初は手作りとして記載していますが、出来が悪く本当に手作りだねとコメントいただいたこともありました。厳しいですな。いやでもね、今回手に入れたこれは本当に緻密というか、全くの隙がないのよ。
いや手作りっていう言い方なんだけども、逆に言うと職人さんが木に作ったって感じだよね。
そう、
いい意味の手作りが、
そうそう、
はい、本当に
緻密な手作りって感じですね、うん、このスピーカーを見ると、うん、だってもう本当に隙間ないし綺麗なんですよこれ、
ね、
デコボコもほとんどないでしょ、
う
ん、
そうですね、もう触って全然角とかが気になったりもしませんし、
大変だと思いますこれ、
はい、大変ですよもう
こう、うん、今では売れるとまとめて6台パターンで作っています。まとめて多分木をなんかこう機械かなんかでまとめて切ってるのかもしれないですね。購入した人の中には分解してスピーカー位置を前後して周波数変化を記録してレポートを送ってくれました。今まで分解した人は3人。
お
アマチュア無線技師の佐賀かなと書いてありますけども、
するだろうな。
筒型のスピーカーを作ったが木材仕様のスピーカーが聞きたいとして購入してもらった人もいますと。要するに、まあ、自分でも作ったんだけども、そっちもちょっと、知りたいから買いますっていう、そういう感じですね。皆さん探求心旺盛で、制作に気をつけていることは均一な品質レベルにすることですと。木材は加工のしやすい合板、を使っております。スピーカーは中国製ですが、安価で音程のブレが少ないものを確認して使っています。 分解できるようにコードがついている、ところはですね、接着剤をつけておりません。
あ、本当ですね、
ネジを取ると外れるようになっています。ただし塗装がしてあるのでちょっと、まあ、あの取るにはコツがいるということですが、あ、ということで、あと使用者の声というのがありまして、ちょこっと紹介しましょうか。
はい、
受信機にスピーカーを接続してウォッチしました。ノイズに埋もれがちな欧州からの微弱な CW も浮かび上がって聞こえてきます。14MHz ではスペイン、スウェーデン、ドイツが良好、うん、受信が改善するとリグにスイッチをオンにするのが楽しみになります。
そうだ、その通りだ、
確かにそうだよ、う
んうん、音楽聴くようなもんですよ、
そうですよ、うん、早々使ってみましたが効果てきめん、ノイズが低減されて符号が浮き上がってくる感じです。
そう、
クラブで見せていただき購入しました。はじめまして、塩ビパイプを使用した、ものを、まあ、2本自作して使っておりますが、木製の感じも興味があり、この度落札させていただきましたという、早速聞いてみました。私のところでは HF のわずかなノイズがあるのですが、明らかに SN 比が良くなり優れたものだと感心しました。CW をやっている人にとって大変ありがたいスピーカーだと思います。できるならば今後、今後とも、まあ、制作を続き皆さんに提供されるよう願いますと。
ああ、なるほど、
ま
あ、大絶賛の
スピーカーですね。大絶賛ですよ。もうとにかくこの共振周波数が浮き上がって聞こえる、外来ノイズが減少してソフトになる、うん、強帯域のフィルターのようなキンキンした音がない、うん、ということで非常に聞きやすいっていう、うん、まあ、こういうことでですね、まあ、皆さんからも大好評。ここ5年に最高齢をもらった組で、アマチュア無線人生の範囲で手作りの良さとして楽しんでいきたいと願っています。ということですね。という感じでどうですかね、これね、あの、うん、今度ね、実際にあのこれに音のデータを入れて、
はい、
ラジオで聞いてみようと思うんですよ。
ああ、なるほど、うん、このスピーカーがいかに、
うん、
ノイズをカット
してくれる
か、
やってみよう、
やってみます、
うん、
ということで次週も、うん、あのこの共振スピーカー取り上げますんで、
もう、もうこれは聞くしかないですね。
はい、もうぜひみんなで聞きましょう。
はい、
では音楽聴いていただきましょう。カーペンターズ、スーパースター。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
今日はね、時間がいっぱいなんですよ。もうね、先ほどの CW スピーカーの話題が、う
ん、はい、すいません、
長くなりまして
盛りだくさんでしたね。
曲を聴いてもうお別れの時間になりました、うん、ただ最後の曲、このね、電信にちなみまして、
うん、
ツーツーとツーとととわかります？ GB、
はい、
何でしょう、
はい、GB、
はい、
曲、
演奏はベニー・グッドマンですが、 GB つまりグッドバイ、タイトルグッドバイ、これを聴きながらお別れです。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。